東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
おかみのちょこっとビート。この番組はごくごく普通の会社員であり多趣味な私おかみが日々の生活の中で気になったことやちょっと聞いてほしいと思った出来事について話していくとってもゆるい番組です。こんばんは、サブカル大好きモーショングラフィッカーのおかみです。6月にして初めてのレギュラー配信となりますね。4月5月は入れ替えで第3日曜日ではなかったので、今日初めて第3日曜日メンバーで揃えております。イエーイあったけ楽しく、ここがホームなのでやっとね帰ってきたので頑張りたいと思いますということで、番組では皆様からのコメント、メッセージなどを募集しています。番組へコメントを送るには YouTube から直接聞いている方は YouTube 画面内右下にあるコメントから送る、もしくはレディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームとメッセージを添えて送ってください。その他 Twitter でハッシュタグレディオ365をつけてつぶやいてみてください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それではおかみのちょこっとビート第11回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供および全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りします。ミーハーエンタメ探訪。このコーナーでは最近おかみが気になった映画や漫画、ゲームなどのエンタメ情報をミーハー視点から、そしてものづくりをする者の視点からの二軸でご紹介していきます。今回のお題はスパイダーマンスパイダーバースです。イエーイ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょうどおととい6月16日にスパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバースが公開されました。でスパイダーマンの映画は数多く公開されているんですけど、今回公開されたのは2019年の3月に公開されて、その斬新なビジュアル表現が話題となり、ゴールデングローブ賞アニメ映画賞とアカデミー賞アニメ映画賞をダブル受賞したスパイダーマンスパイダーバースの続編となっております。私もともとあまりマーベル作品に触れてこなかった人生で、見てる作品も結構少ないんですけど、スパイダーバースは面白くて、というかもう表現がすごい好きで、もう一回映画館で見たいなと思って当時映画館に2回行ったことを覚えております。でなんかコラボスニーカーも出たりとかしてて、いいなって思ってた記憶がすごいありますね。複数回映画館に行くなんてその時はそれしかなかったんで、すごい新鮮だったなって思うんですけど、まあ、今は別の映画で10回ぐらい映画館に同じ映画を見に行ってるんですけどね、っていうそんな私がお送りする、スパイダーバースの話です。早くも至るところで大きな話題になっている最新作を見に行くべく、この機会に改めて1作目のあらすじだったりとか技術的なお話をしながら振り返ってみようかなと思っております。早速メッセージをいただきました。ラジオネームさなゆかさん、第3週へお帰りなさいということでありがとうございます。久しぶりにお会いできました。ありがとうございます。目の前でメッセージくれてるありがとうございます。あったかいですね、ホームはねさてスパイダーバースの話をしていきたいと思います。本作はスパイダーマンの映画としては初めてのアニメーション作品で、タイトルの通り複数のスパイダーマンが登場する世界、マルチバースの世界を舞台に描かれています。主人公はニューヨークのブルックリンに住む高校生のマイルス・モラレス。彼はオリジナルのスパイダーマン、まあ、みんなが知ってる、スタンダードなスパイダーマンですね、はピーター・パーカーというんですけど、そのピーター・パーカーが亡くなった世界でスパイダーマンになります。でそのオリジナルスパイダーマンを殺したヴィランと戦おうとするんですけど、そのマイルスの仲間として5つの世界から様々なスパイダーマンが集まって、彼らと協力してそれぞれの次元に彼らを送り返すために奮闘する的なお話なんですけど、このそれぞれの世界のスパイダーマンの表現っていうのが斬新ですごいと話題になっておりました。 まず、この映画はコミックブックをそのまま動かしたかのような斬新なビジュアルと評されてるんですけど、スパイダーマンってもともとアメコミ作品なので、まあ、漫画原作で、その原作の雰囲気を思わせるような演出が随所に入れ込まれています。例えば具体的に言うと、何か音が聞こえてきた時にキャラクターの周りにこうビリビリビリって効果線が描かれたりとか、あとキャラクターがどうしようとか考えてる時にモノローグがテキストで画面内に浮かんだりとか、あと違う次元を小回りで表現したりとか、あと、ドットの塗り表現、ハーフトーンっていうんですけど、それのデザインチュートリアルがそのスパイダーバースが出た時に YouTube とかでスパイダーバース風の表現って言って、こうめちゃめちゃチュートリアル動画がいろいろ出ていたのも覚えております。で、その作った監督がアニメーションというアートスタイルには無限の可能性があると思っているっていう言葉を残していて、それがすごい印象的だったんですけど、なんか全てのアニメーションが同じビジュアルである必要はないって考えながら、マルチバースのスパイダーマンっていうテーマを表現した演出を生み出したんだそうです。で、この言葉を軸に制作してるんだなっていう姿勢がわかるのが、映画冒頭のロゴです。オープニングじゃなくてロゴ、あのソニーとかコロンビアとかマーベルとかのロゴの部分の情報量がすごいんですよ。普通に映画始まるときって、まあ、普通の企業ロゴが出るんですけど、もうそこも、コミックっぽくなってたりとか、もうすごいいろんなエフェクトがガガガガって入ったりとかしてて、もうそこ見るだけで、あ、今からすごいものを見られる気がするっていう気持ちにさせてくれますので、ぜひあんま見たことないかもっていう方は改めて飛ばさずにロゴ部分をじっくりと見てみてください。ここでまたメッセージをいただきました。ラジオネームこたぬきさん、こんばんは。スパイダーバース2これから見ようと思ってたのでありがたいとのことで、ありがとうございます。私もこれから見に行こうと思うので、これで過去の記憶を思い出そうとしています。まあでも今日はほとんど技術的な話になると思うんですけど、で、アニメーション作品、 CG アニメーションと聞くと本物みたいな水の表現とか、光の反射がすごいリアルな金属の表現とか、結構こうフォトリアルっていうんですけど、そういうリアルな 3DCG が連想されるのがほとんどかなって思うんですけど、この映画は CG をセルアニメ風に変換したりとか、あと CG で基本できてるんだけど、口の動きだけ一枚一枚手書きしたりとか、なんか最新の技術と伝統的なアニメの表現、まあ、コミックに近い表現を織り交ぜながら制作しているっていうのが特徴です。で、ただ複数の技法を組み合わせているっていうだけではなくて、さまざまな次元のスパイダーマンが出てくるってさっき言ったと思うんですけど、それを表現するために他のキャラクターみんないろんな色で描かれてるのに、一人だけモノクロでしか表現されないキャラクターがいたりとか、あと一人だけなんていうのかな、コマ数が違う、あのフレームレートが違うっていうんですけど、そういうこう動きが明らかに違うみたいな子がいたりとか、本当になんか一人一人が違う世界から来たんだなっていうのが一目でわかるように作られてるんですね。で、なのに統一感を持って画面の中に共存していて、違和感なく受け入れることができるので、いや、なんかあんまいい言葉じゃないですけど、本当にすごいなって思いながら見ておりました。で、それともう一つちょっと細かい技術の話ですごいなって思ったことがあって、CG のアニメーション作品ってモーションブラーってい こうカメラのブレみたいなものをつけるエフェクトかなが基本ついてるんですけど、スパイダーバースにはそれがなくて、で、被写体のブレは全部手書きで書いてるんですって。だからカメラの揺れとかは全部もう手で書き足してブラしてみたいなのをやってるらしいですね。すごいですよね。で、やっぱ CG がね、もう今は主流なんだけど、その CG をベースに手書きを加えて色をつけたハイブリッドアニメーションって言われてるみたいです。で、まあさっきもちらっと出しましたけど、私が今死ぬほどハマってるスラムダンクもちょっとそんなやり方だったのかなっていう気がしてるんですけど、まあ、さらにね、アメコミだよっていうのが分かるようなアニメ表現を追求した新鮮なビジュアルデザインの裏には、地道なね、アニメーターさんの努力があるんだなと感じさせられますので、そこも噛みしめながら見てみるといいかなと思っております。それと私が個人的に好きなのが、次元が歪んでいる表現です。なんか勝手な印象なんですけど、 SF チックな表現って結構青が使われてるイメージがないですか？黒とか青とかね、ありますよね。 でもスパイダーバースでは自分がもともと暮らしてる世界ではない次元にいるっていうことでダメージを受けてしまうっていう描写があるんですけど、なんかそれがキャラクターだったり建物だったりが一瞬ポリゴンになるみたいな表現があるんですけど、そのポリゴンが赤とかピンク系をメインにしながらめちゃめちゃカラフルな色面で表現されていて、こうちょっとチカチカした原色で描かれてるのがすごい個人的になんかこうよくある SF っぽくなくていいなって思いながら見てました。で他にもあの色収差っていうちょっとなんだろうレンズのボケで色がずれるみたいなそういう表現がされていたりとか、あとその本当のカメラのレンズの歪みみたいなのが入ってたりとか、結構細かいテクニックが盛り込まれていて、なんかそういう表現的な面でもあこういう見せ方があるんだ、こういう表現ってアニメでもこういう風にできるんだみたいな、そういうのがたくさんあって、もう毎秒背景とか効果を見るのが楽しかったなっていうのを思い出しました、今回振り返りながらね。本当にほぼほぼ技術の話なんですけど、タイトルとキャッチコピーにも注目してみたくて、本作は、現時点で3部作になることが発表されてるんですけど、英語タイトルだと1作目が Into the Spider-Verse、 2作目が Across the Spider-Verse で、3作目が Beyond the Spider-Verse と前置詞の違いでスパイダーマンの世界の中へ、世界と交差する、世界を超えるといったニュアンスを受け取ることができます。合わせて1作目と2作目 の、 あのメインビジュアルに書いてあるコピーが、1作目は運命を受け入れろ、2作目は運命なんてぶっ潰せとなっているのもちょっと気になっています。なんかスパイダーマンとして自分の運命と対峙するマイルスがどう運命に立ち向かっていくのかっていうのを、きっとこれ今公開されてる2でやってると思うんで、それを早く見に行きたいなと思っています。はい、でやっぱ情報量がすごい多いので、こだわりがなければ吹き替えがおすすめだよっていうのをもうすでに見た人に聞いたので、ちょっとねあのできたら吹き替えで見に行こうかななんて思っております。はい、あんまりスパイダーマンのこと詳しくないけど世界観に浸るだけでも十分楽しめる作品だと思うので、ミーハー心を忘れずに楽しみに行きたいと思っております。ということで以上ミーハーエンタメ探訪のコーナーでした。それではここで1曲聴いていただきましょう。I know you like music, I know you like to talk, and I know you like to connect. You just radio listener, I know you share the show, I know you up in right now, and I know you love to connect. Now let's listen to the radio, so music's チラリズム。このコーナーでは毎回テーマを決めて一般人オカミの人生に起こる日々の出来事についてお話ししたいと思います。今回は表現のお仕事をお題としてみたいと思います。はい、なんか前のコーナーはやっぱりちょっとオタクは自分の好きなものについて話すときに饒舌になるのでね、全然緩くないじゃないかみたいなコメントをいただきましたけど、ちょっとそういうのをねやりながら、次は緩く話していこうと思うんですが、前回も舞台表現の話をゲストさんとしたりとか、あとそもそもずっと映像を作るお仕事をしているので、私自身あとこのラジオを聞いてくださっている方も表現とは切っても切れない関係にある方が多いのかなと思っております。でさっきのコーナーでスパイダーバースのアニメーション表現についていろいろとお話ししたんですけど、表現ってどういう言葉だと思ってますでしょうか皆さん。辞書を引いてみると、自分の感情や思想、意思などを形として残したり態度や言葉で示したりすることと出てきます。私はこの言葉をすごく技術的な捉え方をしていたというか、表現っていうとどんな色を使うのかとか、どんな見せ方にするのかとか、なんかそのあたりに尽きるものだと思ってたんですね。はいすごい相槌を打ってくれる。で結構表現のお仕事をしている上で長年悩みだったことがあって、それがあのコミュニケーション力を評価していただくことだったんですね。ありがたいことではあるんですけど、会社だったりとか誰かと話してる時とかにコミュニケーション能力が高いねって言っていただくことが多かったんですけど、私自身それをすごくものづくりをする身として良くない言葉だと思ってしまっていて、 でデザインとか演出の力がないから無理やり絞り出してお前のいいところはコミュニケーションってなってるんだって落ち込んでたんですよ、まあ、卑屈なものなので。でずっと結構そのコミュニケーションを、まあ、何社か経験してどこでもそれを評価していただくのはありがたいことだけど、でもそれって表現者としてどうなんだろうみたいなの結構ずっと思っていて、でも最近読んだ本で映像表現は作品を通じたコミュニケーションであるっていう言葉を見つけて、なんかずっとモヤモヤしていた気持ちがちょっとだけ楽になったんですね。なんか作品を制作して公開するっていう行為の裏には必ず伝えたいことが存在する、溢れ出る創作意欲を消化したいとかいい商品を紹介したいとか必ず何かしらかの伝えたいことがあるはずで、表現はそれを伝えるためのコミュニケーションと書いてある本を読めまして、まあ、だとしたらコミュニケーション力も作品作りのまあ役に立っているっていうことなのかなと少しだけ自分を認めてあげられたというか、そういうところに生かすことができるのかもしれないなと思えたので、まあ、ちょっと喋っとこうかなと思って今回テーマにしてみました。で、またいろいろ調べていて、表現力っていうのは自分の感情や思考を他者に分かりやすく伝える力っていう言葉も見つけました。分かりやすく伝えること、制作に伴う言語化については、まあ、私ちょっと苦手だなとか自分の課題だなって思いがちなんですけど、こう語彙力を増やして、まあ、せっかく人とやり取りをするのが得意だったり好きだったりするので、作品を通して自分の伝えたいことを分かりやすく伝える力っていうのを磨いていけたらいいのかなと思っている所存でございます。はい。で、まあ、この卑屈な話を初めてこのラジオにゲストとして出させていただいた時にしてたと思うんですけど、なんかその時のね、あのタスク先生が何て言うんですか、仕事をくれてというか、最近初めて他の候補の方と一緒にボイスサンプルを提出した上で選んでいただいてナレーションのお仕事をもらったっていうことがありました。でこれまでも時々ナレーションをさせていただくっていうことはお仕事としてあったんですけど、まあ、社内案件で予算が少ないからとか、私が編集を担当してるからそのまま声も当てちゃうみたいなことが多くて、こう声だけで集中してしっかり参加させていただくっていうのが初めての体験だったんですね。でそんなお仕事を経て、ただハキハキと読むだけではなくて、その映像が伝えたいことを理解して演出の一部になれるように声色をつけたり速さを変えたり、ナレーションだけで参加する時もいろいろできることがあるんだなみたいなのをちょっと最近思ったよっていう話をしたくて、すごい拍手をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。でなんかちょうど友達とそういう話をしてた時に、とある台湾のベテランナレーターさんがインタビューでしていたっていう話を教えてもらいました。それはそのナレーターさんが一番大切にしているのは自分の色を消すっていうことなんですって。でこれまで表現って聞くと私はやっぱこうデザインとか演出とかで自分を出すことだって思ってたので、この言葉を聞いてへーってすごい思ったんですね。でこのナレーターさんは CM とかだと特に自分が主役になってはいけないっていう意識を強く持ってるんだそうです。見てほしいものとか伝えたいことっていうのは商品の魅力なので、こう例えばその人が声を当てた CM が流れたとして、あこの声あの人だって思わせちゃいけないんですって。いい仕事をした上で自分を消して商品を最大限まで引き立てる。はあなるほどね、そんな表現もあるんだねとしみじみ思ったわけです。よく声優さんとか役者さんとかでなんか何を演じてもこの人でしかないみたいな言われる人っていると思うんですけど、まあ、それはそのキャラクターとしての知名度をしっかり得てるっていう点では素晴らしいことだし、それはその人の色として良いことだと思うんですけど、なんか全員がそうあらなきゃならないっていうことではないんだなみたいなのを感じたというか、なんかこうね、みんな自分らしくとかさ、オンリーワンだよみたいなことをすごいよく言われるし、そういうことをしないといけないのかなって思うことが特にね、表現をしていると多い昨今ではあると思うんですけど、なんかあえて自分を消すっていう表現も世の中にはあって、それが必要とされる世界もあるんだな、そういうコミュニケーションの方法もあるんだなと感じたわけでございます。はい、 で本当に私はコミュニケーション力しか言われないから他にいいところないんだ私って、ってこうずっとあーって卑屈になっていたのでで、もそんなことないよ町長じゃないけど、ありがとうございますでもなんかね、そう本当に結構それをずっと長年うーんって思っていたので、でもコミュニケーションを使ってできる表現ってあるんだなって本当に思ってなかったからびっくりしたというか、あるんやねって思いましたよっていうで、なんかその声のお仕事をもらったのも実際なんか何が正解なのか分かんないけど、全然関係ないところで声を褒めてもらってそれが仕事につながってみたいなことがあったので、なんかこう仕事でいろいろと思い悩むことが最近多いけど、このやり方じゃないとダメなんだとか、これをやるべきだとかを思いすぎずに、その時その時で必要なことを考えて選んで、でまあこれでいいじゃない、こんなやり方もあるじゃないみたいなことをね考えながらやっていけたらいいんですかねと思っているところです。はい、そんな感じでなんか割とずっとうんうんって考えることが多いですけど、まあこれが正解っていうことはね何事にも存在しないんだろうなと思いながら、その時自分にできることをやっていけたらいいんじゃないかなみたいな、ちょっとうまくまとめようとしてるんですけど、うまいまとめが見つからないので、まあその時その時でね、これをやるべきって思わなくていいんだろうねっていう気持ちでございます。はい、そんな感じでまとめちゃおうかなはい、以上おかみのチラリズムのコーナーでした。それではここでもう一曲聴いていただきましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
おかみのちょこっとビートエンディングのお時間です。今回はまずスパイダーバースの技術の話をバーッとして、その後で表現とは何ぞや、最近こんなことがあったみたいなことをダラダラと話させていただいたんですけど、なんかやっと第3日曜日の、あのレギュラー会に参加できたものの、なんかすごい何卑屈な部分をめちゃめちゃ出したから、なんかクレーやつだなって思われてるんじゃないかなって今ちょっと思ってでもまたそんなこと内容待ちみたいになってしまいましたけど、本当は そういうつもりではないんですよ。でもね、なんかちょっと元は、まあ、元々ネクラなのでね、こういう暗いところをね久しぶりに、あなんだなんだレベルアップだ、なんかねそういうのを出すのも、最近結構友達に来てもらって一緒に話すみたいなことがあったので、そういう時はこう自分の深層心理深掘りみたいなことってしないので、まあこういう回もあっていいんじゃないかなみたいな気持ちでございます。ここでメッセージをいただきましたので紹介します。ラジオネームこたぬきさん、コミュニケーションできること羨ましいです。ありがとうございます。コミュニケーションは表現するのに必要だよなって、コミュニケーション頑張らなきゃって勝手に一人で思いました。そのことで、まあいやなんかでも私コミュニケーションって別にいらないんじゃないみたいに思っていたので、まあ必要なんだねっていうのが分かってよかったなと思いますね。なんか作品を作るっていうのはコミュニケーションなんだよって思ったことなかったのでね、そう思ったらなんかなんだろう、ちょっと辛い気持ちも和らぐんじゃないかみたいなことを過去の自分に言ってあげたいと思います。すごいまた暗い感じで終わりそうですけど、まあまたサブカルの話を楽しくできたらと思いますので、またねスパイダーマン見に行ったら感想も言いますし、あとまた歯医者に行かなきゃいけないんで歯医者の話とかもできればなと思っているところなので、今後ともゆるくやっていけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。ということではい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。アーカイブで聞いてくださっている方もコメントなどいただけると励みになります。また番組公式ツイッターアカウントや私おかみのアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 ID はアットマークしかだものです。はい、 SHIKADAMONO ですね。はい、しかだものですしかが好きだからです。はい、それではおかみのちょこっとビート第11回目放送これにて終了です。ここまでのお相手はそろそろ歯医者の定期検診に行かないといけないおかみがお送りしました。この後は CM を挟んで21時半よりおやすみカシオペアのナイティナイトをお届けいたします。私とは来月もまた第3日曜の21時にお会いしましょう。さようなら。 この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air